みんなのダイエット、さあ今週も始まりました、みんなのダイエット。この番組は真剣に痩せようという熱い思いをどこかに置き忘れてきてしまった皆さんを奮い立たせるべくお届けするダイエットバラエティです。お送りするのは私永井と
半助と哲夫一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
やっぱり俺に言われてるような気がして。
そんなことないですって、あの本当に違いますよ。
毎回このスタート時にドキドキしちゃうんですよね。
全然あの半助さんを想定しての話じゃないですけど、
うんうん、
割と今、うん、気持ちが緩くなっている方を多く見受けてるんです、僕の身の回りでも。
気持ちが緩く、
はい、うん、
はい、
まあ、あのやっぱりダイエットって一番始めようと思った瞬間が、
うん、
熱量が最も熱い瞬間だったりするんですけど、それがだいぶ熱がもう思うように成果が出なかったりとか、
うん、
ちょっと長くやりすぎていると、
うん、
どうしても熱が下がってきてしまって、
うん、
割とちょっと休んじゃおうかなとか、もうしばらく落ち着いてからもう一回再開しようかなっていう方がいたりすることが多いので、
はい、はい
はい、ちょっとそこをもう一回奮い立たせていきたいなと思いまして、
うん、
だからの決して半助さんのことを出して、
はい、
奮い立ってねっていうお願いをしてるわけでは全然ないです。多分あの、ね、聞いてくださってる方でも、
うん、
今頃心臓に多分矢が刺さってる方が割といらっしゃるんじゃないかなって。
ブスブス刺さってる方は僕の仲間がいるわけですね、
はい、なんであのみんなでもう一回奮い立ちましょうという願いを込めてお届けしたいなと、
うん、はい、はい、はい、愛知県の T さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
永井先生へ、いつも楽しく拝聴させていただいてます。愛知県在住のものです。私は今年46歳になります。基本データは身長173センチ、体重70キロ、体脂肪17から18%、基礎代謝1620くらいです。昨年の年末と今年の年始が宴会続きで5キロぐらいの増量となってしまい、今年になって、積極的にジムに通って有酸素運動に励んでおります。元の体重には戻ったのですが、お腹の腹巻き状になっている脂肪が落ちてくれません。年を重ねてくるとお腹周りの脂肪が落ちにくくなるとよく言いますが、洗面所の鏡を見ると気がめいてしまいます。ちなみにジムは週3回ぐらい、ランが30から60分とバイク60分です。なんとか腹巻き脂肪を落としたいのですが、永井先生ご教授のほどよろしくお願いしますということでいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほどっていう感じですね。
体脂肪17から18ってすごいんじゃない
の？すごいですよね。
多分年齢と身長、体重と基礎代謝のバランスを考えると、
うん、
割とあの本当にあの年齢で考えた時にはものすごく動かれてらっしゃる体っていう印象を受けますよね。
良さそうな感じですよね、
はい、バランスとても良いですよね、
うん、
でもそんな方でもやっぱり悩む場所があったりするんですね、うん、
ですね、
まあ、でもお腹ってもう多分気にされる方非常にもちろんね多いと思うんですけど、よく浮き輪っていう言い方をして、はい、あの僕のお客さんの周りだったりすると、
うん、
はい、あのプールに入らないのに浮き輪がついてる人っていう言い方を、
はい、ついてます。
ハンスケさんプール入るから大丈夫だと思うんですけど、
あ、そうか、
僕で入ってないのに、はい、
うん、
はい、ついてます。
で、まあこれが気になるっていうのはね、もちろん哲夫さんもそうですし、やっぱりお腹のお話ってすごくいただくことが多いんですね、うん、
気になりますもんね、
はい、
うん、
で、まああのこの方に関して言うと、今週3回動いてらっしゃって、
うん、
ね、あのそれぞれランとバイク動く時間を考えても有酸素運動としては十分な量ですよね、
うん、
これ週3回のペースで動いていたら、 順調に痩せていけるペースではあるはずなんですが、
はい、
お腹の部分についた脂肪が落ちづらいっていう話ですね、
うん、
で単純にお腹の周りが動いてないっていうことが一つあると思うんですね。
はいはいはい、
まあ、実際にすみません、あの僕もお会いできたことがないだけにも、うん、あくまでも推測のお話になっちゃうんですけど、うん、例えばあのランだったりバイクだったり特にジムにある、まあ、いわゆるランニングマシントレッドミルっていう言い方をしたりもするんですけれど、うん、あとあのエアロバイクっていう言い方をしたりするんですけれども、まあ、それぞれあの決まった定位置で動くものに関しては、
はいはい、
実際に外で動くときと、
うん、
使われる筋肉ってちょっと変わってくるんですね。
そうなんですか。
結構変わるんですこれが。でどう変わるかっていうと、
はい、
あのいわゆるその固定した場所で動いているものに関しては、
うん、
下半身が使われる割合が大きいんですね。
へー、はい、
極端な話をすると外で例えば歩いたり走ったりができる状況になっていくと、
うん、
下腹部まで使うことができたりするんです。
ああ、もうちょっと上までっていうことです
か。はい、そうなんです、
はいはいはい、
でもあの全ての人はもちろんそうではないですけれども、
うん、
多分普通にジムでバイクを漕いでたりするときって、
うん、
だいたい自分の足の付け根から下の下半身を動かすケースが多くなるんですね。
へー、
なのでどうしても汗をかくんだけれどもお腹のところに残るって言ってジムを活用されている方は、
うん、
やっぱりお腹の部分がなかなか動く機会がないっていうケースはよくあるんですね。
へー、
うんうんうん、
でもしジムに通ってらっしゃって、
はい、
そのいわゆるマシントレーニングとかもできる環境にあるのであれば、
うん、
多分あのアブドミナルツイストっていう言い方をしたりトランクツイストっていう言い方をしたりすると思うんですけれども、
はい、
はい、
あの簡単に言うと椅子に座るじゃないですか。
はい、
はい、
普通のあのなんだろう、なんて言ったらチェア型の椅子に座るって言ったらいいんですかね。
うん、
はい、
座ったところをイメージしていただいて、
はい、
でそこにちょっとこう両手をかなりゴージャスな感じでもたれかけるような感じで後ろに倒すんですね、
うん、
体ごと。
はい、
でそこから体を左右に動かすことで、
うん、
いわゆる腹斜筋っていうお腹の横の脇腹の部分の筋肉ですね、
うん、
を鍛えていくっていうマシンがあったりするところは結構多いので。
へ
ー、ただあの今の状況で考えると、
うん、
T さんに関して言うと筋肉をつけるためっていうトレーニングの仕方ではないので、
うん、
ある程度軽く扱える重量で、
うん、
そこを動かす癖をつけてほしいっていうことなんですね。
あ、なるほど。
はい。で、あの腹斜筋を鍛えるマシンだったりをするんですけれども、
はい、
動かす癖をまずつけてあげることができれば、
うん、
落ちやすくなりますよね。今動いてないので多分そこの部分は冷えて固まっちゃってるっていう感じなので、
うんうんうん、
なんでまず動かすきっかけを作ってもらえると、
うん、
落ちやすくなるっていうのが一つと、
うん、
あともしそのジムにプールが併設されていれば、
はい、
あの今プールで人気の声が高くなる俺プールちょっとうるさいみたいな
感じ、ね、キラッしましたよね、はい、
プールっていう感じになって
ましたけど、
はいはい、でもあのとても大事であの上半身だけを使ってクロールを泳ぐっていうのをおすすめします。
足使わないんですか。
まあ、あの全く使わないとどうしても体のバランス崩れちゃうので、
うん、
姿勢を保つぐらいの軽い足の打ち方っていう感じですね、
うんうんうん、
で僕がプール通ってる時に一回そのお話が出ましたよね。
はい、
僕足使わないクロールをやった記憶があります。
そうなんです、そうなんです。
1年ぐらい前か。
そうです ね,
ですね、はい、
そうなんです。哲夫さんにもお勧めさせてもらった通りあの上半身を、うん、特にあの広背筋っていう背中の筋肉から腰のところにかけての筋肉を、
はい、
うん、動かす機会を設けてあげると、
はい、
お腹の周りが落ちやすくなっていくんですね。
おお、
はい、その時におそらく今の感じで考えると、
うん、
T さんはあの下半身を動かす機会がすごく多い状況じゃないですか、
はい、
ジムに行かれても、
はい
は
い、で上半身も動かしてあげて上半身下半身それぞれを動かしながら、
うん、
お腹のあたりに刺激を加えることで、
うん、
落としやすくなっていく状況は出てくるはずなんですね。これだけもう体としてはある程度出来上がってらっしゃる方なので、
うん、
はい、
これで運動量足りないって言われたら大変すぎますよね。
はい、だとするとものすごい、あの、はい、召し上がってるか飲まれてるか、うん、
ああなるほどね、
もうそれともこれだけの量を週3回のペースで動かれてらっしゃるんであれば、
うん、
落ちていくはずなんですね、
うん、
でもしそのお腹の部分が落ちないとするとそこが使われてない可能性があるので、
うん、
もうこれ聞いてくださってる方も一つ試していただけるといいんですけど、
うん、
自分のお腹の周りを触って、
はい、
冷えている場所があったら、
冷えてる場所、
あの冷たいって感じる場所ですね、多分男性でも女性でもありますね、
うん、
他のところに比べて多少温度が低いなと思うところ、
ほう、
そこには脂肪がついてます、
うん、あ、なるほど。
で、脂肪がつくところっていうのは筋肉が温まらないで冷えた状態なので、そこにストックしやすいから取っておくっていうことなんですね。
ああ、タプンタプン言ってますけど、
はい、あの大丈夫です、あの音とか感触じゃなくて音の話で、さっきの音がピチピチ聞こえてたんであれだったんですけどもうでもそこを触ってもらえる、多分その部分動いてないので、
うん、
動いてない部分冷えて油がつきやすいっていう話になっていくので、
はいはい、
で今のお話で考えていくと、下半身これだけ使われていて落ちづらいのであれば、
うん、
上半身を動かす割合っていうのが少なくて、
うん、
いわゆるお腹とか腰のあたりって、
うん、
上半身と下半身の体を使った何でしょう、結果というかつけというか、
うん、
動かしたものが両方とも寄せてくる場所なんですね。だから例えば腰痛が起こりやすかったりするんですけど、
うんうん、
おー、はい、
なのでそこの動くバランスが上下でありすぎたりすると、それが例えばぎっくり腰の原因だったりとかっていうのを、
は
い、になったりするんですね、
うんうん、
なのでそこの筋肉を上半身も少し使ってあげることができれば落としやすくなる可能性は高いなと。
なるほど、
はい、
いやでもこんだけ動いててもそんななっちゃうっていうのはちょっと怖いね。
なので実は体の使い方って、
うん、
結構大事なんですよ、
うんうん、
だから有酸素運動ってもう極端な話誰でも知っているじゃないですか、
うんうんうん、
でも有酸素運動していても思うように体が作れないことがあったりするわけじゃないですか、
はいはい、
だってもう T さんの動くペースと体の状況だけで考えたら、
うん、
もう本当にすごくスリムになっていておかしくないくらいですからね、
うんうん、じゃあそれひっくり返すとムーバレックスみたいにこう筋肉つける系じゃなくて使い方を意識効果的にするっていうだけで効果が出るっていう証明にもなるんだ。
そうですね、もうまさにその通りで、
はい、
の基礎代謝がこれだけ1620とか終わりの方であれば、
うん、
おそらくあの1620って簡単に言うとあの IQ みたいな感じなんですね、基礎代謝って、
はいはい、
要は知能指数なんで、そのぐらい、
うん、
賢いだろうと思われますみたいなところではあるんですけど、
うん、
実際にじゃあ例えばそれを全部知能を使っているかっていうとそうでもなかったりすることが多いっていう
あれ、
うん、
はい、
のがありまして、まあ、基礎代謝もそれに近いんですね。そのぐらいの熱を発するだけの体の素質はあるけれども、
は
い、ただその熱を発するのっていわゆる筋肉の伸び縮みじゃないですか、
うんうん、
十分に伸びる状況がなければ、
うん、
エネルギーが、
うん、
その設定されている数値というか想定されている数値よりもたくさんはやっぱり出ていかないわけで、
はい、
そうするとエネルギーが十分に出されなくなっていくので、
うん、
筋肉が動く範囲を広げてあげられるような運動っていうのができると、
うん、
今もう持っている十分な基礎代謝をフル活用してエネルギーを出していけるわけですよね、
うん、
なんでそのためにまあムーバレックスも一つなんですけども、そのムーバレックスのバリエーションの中にも、
うん、
実はあのお腹の、そう、の正面だったり、横っ腹を引っ込めるためのバリエーション実はあるんですね。
え、なんですと？その5個に入ってないの？
5 個には残念ながら入ってないん
です。うわ
っていうのは、あの別にあの出し惜しみをしてるとかではなくて、説明を音声だけでするのがものすごく難しいんですね。
そうなの。
でこれに関してもさっき言ったように正しいフォームで動けてるっていうことが実はすごくあのポイントになる動きなので、
はい、
ざっくり音声で話をして違う形で動かれていて、
うん、
毎日やってんのに全然変わんないじゃんっていう話になりそうな確率すごい高いので、
はい、
今まであえて触れなかったんですね、
うんうん、
なるほど。
まあ、でもあの5つっていうのはこういろんな人にも合うのを選んで5つっていうこと
ですか。あ、そうです。特にあの有酸素運動を有効にするっていう意味ではとても大事ですし、うんうん、本当にあの筋肉が十分に動いていくようにすることで、うん、エネルギーを今までよりもたくさん出せるようにして、
うん、
筋トレとかをして長い道のりをかけて痩せるよりも早い段階で落としていきましょうっていうためのプログラムなので、
うんうん、
で今の話だと結構な話筋トレしてたとしても使い方が悪かったら思ったとこ痩せないになりかねないわけですよね。
そうですね。だからよく腹筋をするっていう話、あのお腹引っ込めたい時って腹筋のイメージってあるじゃないですか。
はい、
やってました。
でも、はい、腹筋をやってもお腹が引っ込まないことがよくあったりとか、
うん、
逆に肩こりを強くしちゃったりとかっていうケースもやっぱり多々ありまして、
へえ、
それだけあの使われる筋肉っていうのが、
うん、
自分の中でつかめているかつかめていないかで、
うん、
同じことをやっても全然効果って変わってくるんですね、
うんうんうん、
だから腹筋をやっていてもお腹が引っ込まないとかお腹が割れてこないっていう話をされている方は割とあの首だったり肩の筋肉を一生懸命鍛えてることも結構あるんですね、
うんうんうん、
なのでそれを考えていくとおそらく今動かせている状況が上半身ちょっと少なめのバランスになっているはずなので、
うん、
それを解消するためにその脇腹を動かすためのマシンを軽く使ってみたりだったり、あと上半身をメインに泳ぐで、なので平泳ぎだと使われる筋肉が上の方になっちゃうんで、
はいはいはい、
NG なんですね。なのでクロールっていう形で限定しているのは、背中の方の筋肉までしっかり使って、
うん、
水を掴んで進むことができていくと、
うん、
かなり上半身をねじって動かしていくので、
うん、
そのことによって普段動かせてなかった部分が動いて、
うん、
落ちやすさが出てくると思うんですね。
そうか。
え、でも半助さんはトーマス泳ぎでしょ。
はい、
クロールじゃないんだよね。
いやクロールですよ、クロール。
俺は子供たちからゴードン泳ぎって言われてるような気がする。一票
ゴードンね、一番ごついやつね。
なんかね、あの、黒だったよね、確かね。
はい。うん、はい。いや、でもね、あんまいいや。はい。
そうそう。でも、クロールで動いてもらえると、うん、背中の筋肉まで動かせるので、クロールをお勧めしたいっていうのはその理由なので、うん、もし例えば、あの、息継ぎとかで悩まれるんであれば、
うん、
立っていただいても別に全然大丈夫なので、
うんうん、
背中の筋肉まで使って、
うん、
自分の体、上半身を動かしていくんだっていうことを目的のトレーニングとして捉えていただけると、
うん、
良いかなと。あの、水の中ってマッサージ効果があるので、
うん、
硬い筋肉を柔らかくしていくっていうことにも働きかけがしっかりありますから。
ああ、そうですね。あの、ウォーキングとプール、順番、同じ日にするんだったらどっちがいいって言ったら、プールを後にした方がマッサージ効果があるっていう話でしたもんね。
そうです、そうです、うん。で、筋肉が柔らかくなればなるほど、
うん、
本来まで伸びる位置まで行くじゃないですか。
うんうん、
そのことによってエネルギーが出しやすいので、もうこれだけ基礎代謝がある方であれば、
うん、
あと体の使い方の工夫っていうのが、
うん、
とても大切になってくるだろうなっていう印象なんですね、
うん、
ただね、あの在住が愛知県ということなので、
うん、
もしあの本当にあのもろもろ万象を繰り上げて、
うん、
いろいろなことを許していただけるのであれば、
うん、
6月30日あるいは7月1日に、
うん、
渋谷でお会いできると、そのあたりのお話がしっかりとできていいなっていう思いが実はのものすごくあります。
うまい、
うまい、
ありがとうございます。
実際にお会いしてね、その体型とかいろいろお話しさせていただきながら、うん、いろいろアドバイスさせてもらった方が分かりやすいですもんね。
あとフォームが覚えられる覚えられないってすごくでかいんですよ。
はいはいはい。
正しい形で動けてる動けてないっていうのはムーバレックスに限らず、
うん、
いわゆる筋トレみたいなものでもすごく大切なんですね、
うんうん、
だからそこをちゃんとあの自分の目だとどうしても見る位置が自分に近いところからなので、
うん、
正しい形になってないことが多いんですね、
う
ん、あと苦しいと自分のやりやすい方を選ぶじゃないですか、
はいはい
はい、
なので正しい形とやっぱりかなりギャップが出てくるので、
うん、
それを修正するっていうことが実は体を作る上では一番近道だったりするんですね、
うん
うん、
なのでまあそういったものを直接本当に皆さんにご提供できる機会に実際にお会いして、あれやこれやと皆さんの体に詰め込んでいきたいっていう思いがあの今のところものすごくありまして、6月30日および7月1日のどちらかで もし可能であれば、うん、お会いできると、いろいろなことがもっとお伝えできるなと思っていて。
うん。
も
う
実際に手に取ってムーバレックスの良さを確かめていただきたいですね。
ありがとうございます。もうでも本当その通りで、多分あの皆さんね、それぞれ聞いてくださってる中でムーバレックスやってくださってる方もいて、
うん、
それはすごく嬉しいなと思っているのと同時に、
うん、
多分フォームが変わっていくだろうなっていうのも分かってるんですね。
うんうん、
僕があの週3回のペースで相手をさせてもらっているお客さんでもフォーム狂ってくるので。
ああ、やっぱそうなんだ。
うん、だからもうそれはしょうがないんですね。
うん、
あの、
うん、
動かしやすい方で動いていっちゃうので、
うん
う
ん、
ただその動かしやすさで動かしているので変えたい部分が変わらないわけじゃないですか。
うん、
はいはいはい。
なのでそこをしっかりと正しい形っていうのを身につけられると本当にあの、うん、いわゆるはかどるんですね。
うん、
今まで散々工夫したり苦労してたことは何だったんだろうと思うぐらい、
うん、
面白いぐらい変化します。
いい、
であの面白いってやっぱり続くじゃないですか。次の日してみようってことじゃないですか。
はい、
結果が見えるとね、やっぱ嬉しいですもんね。
はい、なんで多分そこの喜びはものすごく味わえると思うんですね。
うんうんうん、
だからそれあの一番楽しいのはやっぱり僕たちはそういう部分です、うん、あの突然できるようになって、
うん、
なんで今まであんなに苦しんでたんだろうとか食べ物あんなに我慢してたんだろうっていうことを、
うんうん、
あの一瞬にして笑い飛ばせる瞬間を、
うん、
経験してもらった時って、
うん、
すっごいあの僕らとしてもよしって思う
ガッツなんだ、うんうん、
それが分かるとあの逆にリバウンドもしなくなるんです。自分の体の使い方っていうのも分かってくるので。
はいはいはい、
今までこういう風に動いてたから、あ、ついてきたんだなっていうのも感覚的にも理解できるんですね。
うんうん、
そうすると動き方も変わってくるし、あと動くことの意味が分かると動けるじゃないですか。
うん、
痩せるかどうか分かんないのに一生懸命汗をかくよりも、
はいはい、
このぐらい食べたんだったらこのぐらい動いていれば自分は大丈夫だなっていう目安が生まれてくると、
はい、
あのストレスを本当に感じなくなるんですよね。
うんうんうん、
それはとてもあのね、痩せていくとか体を作る上ですごい健全ですし、
うん、
楽しくなっていくので、ぜひ本当にその楽しさっていうのを味わってもらえるっていう空間が本当にあの、ね、皆さんにご提供できればいいなっていうので、
うん、
ご用意させていただいているのが今回、ね、今までも何度もお話をさせてもらっている、
うん、
スピアで予定しているイベントのことなんですね。
ぜひ
上半期の最終日と下半期の初日を、
うん、
ぜひ渋谷で迎えていただきたいですね。
そうか。
だよね。
ね。
あそこ気がついてなかった。
ね、その日程ですよね。
そうですね。6月30日と7月1日ですもんね。
ですよ。
ちょうど
1年の半分終わる時ですよ。
真ん中ですね。
半分ですよ。
総決算していただいて、
うん、
残りの半分を
有効に
使っていただくには、なんかいい設定だったんですね。
ね、1月1日がお正月だったらこの日は何なの？半正月なんかわかんないけど。
半正月ってなんか別にあり
あれそうだね。でもなんか時計がさ12時からちょうど6時になったいう感じなのかな。
うんうん、ですね。
うん、
いやまさしく
半分ですよ。
残り半分有効に使っていただくためにも、
これは2日来たらちょうどいいんじゃないんですか。
レンチャンで大歓迎です。
大歓迎です。
はい、
前回のあのクリラジさんの大阪イベントの時も、
うん、
17時から25時までを2日通してセミナーされた方が
いらっしゃいました、
ね、新しいですもんね。
すごい、
すごいなと思います。
それよりは楽です。違うか。
わ、うん、うん、フル参加していただくとそれより長くなるかもしれないですが、ぜひ、
うん、
まあフル参加とは言いませんけども、ぜひね、こう、実際会っていただいて、永井先生にこうね、ご相談いただいて、お話を聞いていただけると、もう専門のプログラム組んでもらったりっていうこともできますので、
はい、
あとはあれです、あの実際に半助さんとか哲夫さんが痩せられたっていう部分もあるとすると、
うん、
痩せた人の話って実は僕らが話をするよりもものすごい説得力を持たれたりとかするんですよ。
へー、
だから僕のお客さんとかでも、うん、実際僕が携わってあの結果、うん、二人三脚で痩せていったのにもかかわらず、
はい、
だんだんすごく痩せた人があの ものすごく偉くて正しいっていうヒエラルキーがだんだんできてきて、はい、に対しての話ばっかり聞くようになってきて、
へ
え、すごいお味噌にされちゃうってことがよくある
。置いてけぼりにされちゃうんだ。
はい。あれっていうことがよくあります。
へえ。
でもそのぐらい痩せた人の話って、はい、聞けると自分にとってもやっぱり痩せるためのすごくいい栄養になるんだなっていうのをすごくたくさん見てきたので、
はい
はい、
痩せた人の話っていうのはそれだけですごく価値があります。いわゆる机上の空論だったりとか、
はい、
理想論だったりっていうのはもう皆さんたくさんご存知じゃないですか、
うんうんうん、
ただ実際にそういうものを実践してみたりして、
うん、
いろいろと進んだり下がったりしながら結果が出た人の話ってものすごくやっぱり重みがあるので、
はい、
自分の中にすごく入れられる部分がたくさんあるんだなっていうのを見せていただいてるんですね。
じゃあもうぜひ鉄を、すいません、飛行機代ちょっとかかるんです
いやいや、
ね、それが申し訳なくてね。いや、半助さん、長井先生のご厚意で鉄道の交通費まで、
うん、
イベントの経費と見ようやと。
じゃあもう、ね、もちろん一緒にやってるメンバーですから、そこはね、まあ、リスナーの皆さんもきっと分かってくださると思いますんで。
え、分かってくださってるのか、その分、
ていうか、その分
俺、入場料は上がるってことだぞ、分かってるのか、みんなは。あ、言わない方がよかったのか。
いや、でも3人ありきで番組成り立ってるわけですからね。
で、8月の時ね、ちょっとフライングでそういう、あれか、3人揃ってみたいなことができなかったので、今回は絶対それはしたいということもありますんで。
はい、
ていうか、鉄道さんに会いたい人いっぱいいると思うんですよね。
そうですね。
うん。
もうなかなかね、お住まいの場所がやっぱり遠かったりする分、はい、直接お会いできる機会っていうのもなかなかないじゃないですか。
そうですね。
はあ、
うん、
で、実際今までの鉄道さんの変化を見ていかれたりとか、あと鉄道さんが配信されているものの中で、
はい、
その変化の状況とかを知ってらっしゃる方も、
うん、
やっぱり生で会うことの説得力ってものすごいじゃないですか。
うん、
確かに画面でも見てた、話でも聞いていたけれども、実際に会ったら本当にすごく痩せたんですねっていう話が、
うんうん、
やっぱりすごくできるんですよね。半助さんも痩せてますからね、うん、言っても。
言っても、
うん、言ってもっていうか、だって実際に多分半助さん結構会う先で、
うん、
久しぶりの方には絶対痩せたねって言われてるはずなんですよ。
うんうん。
うん、まあ最近はね、会う方が慣れてきたのかもしれないっていうのは
そうです。まあでもあれですね、思ってたよりはって言われるケースは多いです。
お
で、やっぱりそのね、本当にだから姿を見るっていうことはものすごく自分に対して影響って大きく及ぼされるもんだなっていうのを、
うん、
まざまざと本当に見せてもらってきてるので、
うんうん、
そこに関しては本当に自分で今までなかなか成功してないな、痩せることをうまくいかないなっていう方は、
うん、
見るだけでも絶対モチベーション上がります。
ぜひ
開けていただければ頑張らないとね。
あとは愚痴ってもらっても大丈夫ですよね。もう今までこういうことがあったけど全然痩せやしないっていうのをみんなで傷を舐め合うっていう会を、
はい、なんかそこに乗っかっちゃいそうだな俺。そうだよね、うまくいかないんだよねとか、そういう風になっちゃいそうな気がしますけど、
こうつつうらうらで管を巻くっていう、でも皆さんのね、その大変なお話とかを聞くのも、
はい、
あ、じゃあ一人じゃないんだっていうことがあると、
うんうんうん、
また頑張ろうっていう話はできるじゃないですか。
そうですね。こう、なんか絆目あって、こう、後ろ向きになるんじゃなくて、前向きになれるように、なんか笑い飛ばせるといいですね、みんなでね。
で、絶対みんなでやった方が成功しやすいです。
うん、うん。それは思います。
うん、とても大きいです。みんなでやっていくと、本当に成功しやすいので、うん、そういう意味では本当にツイッター上で皆さん、
あ、そうですよね。
はい、シャープ37ダイエットつけてくださってる方の励みとかは、うんうん、やっぱり大きいと思うんですね。
うん。うん、
だから実際に、あ、この人こんな感じの方だったんだっていうのも、
うんうんうんうん、
またそれは楽しみの一つとして、
うん、
で、実際ツイッター上でしかやり取りしてなかったけれども、
うん、
実際にご本人に会ったら、あ、思ってたのといい意味でも悪い意味でも違うみたいなことが出てくるんじゃないかな。
うんうんうん、
でもやっぱり一回会った方のツイートを見るのと会ってない方のツイートを見るのは違いますもんね。
そうするとやっぱり自分も頑張ろうっていう話になりやすいですね。
はい、うん、そう思います。
また、奇襲会的にできてもいいですよね。また次会うときは、痩せるぞ、みたいなね。
じゃあ、半助さんが最後は、シュプレヒコールを上げるっていうことで。
お
うん、うん、はい。ということで、ぜひ、お聞きの皆さん、足を運んでみてください。
運んでください。お願いします。
よろしくお願いします。
みんなのダイエットでイベントやるぞ。
昨年8月の渋谷イベントがさらにパワーアップ。
ムーバレックスをベースにあなただけのダイエットプログラムをご提供。未公開のムーバレックスも披露しちゃいます。興味のある方はツイッターでハッシュタグシャープ37ダイエットをつけてつぶやいてください。
お待ちしております。
ポッドキャストステーションスクランブル、
はい、今週の成果発表です。よっ、今週は私からいきます。
早い、
はい、
運動です。金曜日お仕事、お仕事ダイエットしてきました。
びっくりした。
3キロほど歩いてきました。で、今回も黒バーもしっかりインして歩いたので、効果ありました。
あったって決めつけてるんですか。
うん、汗かいたもん、しっかり。
はあ、
それはありでしょ。あったと思っていいん。
いや、ありですけど、
うん、
僕金曜日お仕事って言った時点で普段は仕事してない人みたいに聞こえました。ちょっとびっくりしました。
動き仕事って言えばいいんですかね。
お仕事に運動を絡めたってことですね。
はい。はい。はい、
それってメインじゃないですよね。半助さんも僕もメインは有酸素運動でしょ？溜まってる脂肪を燃やすって意味で。
うん。
で、これは、有酸素運動だったら心拍数と時間じゃないの？うん、
心拍数と時間。
お仕事で3キロ。
うん。
っていうのはその補助的なやつじゃないの？
補助です。補助です。補助です。でも動いたことに差して。
はい。
あとは結構じゃあ出たってことですか？
うん、汗まだかけました。
じゃあ、お仕事上は差し支えないぐらいの感じですか？
うん。うん。
仕事しながらものすごい汗をかいてたら体調を心配されるか、人格を心配されるかじゃないですか。うん、
そうだよね、2年ぐらい前だっけ、半助さん真っ白になったってあったよね、体調悪くなったって。
ああ、目白黒させた時ですか。
ですよね。
はいはいはい、あの時は
2年ぐらいですよね。
うん、ですね。
1年10ヶ月ぐらいですよね。
うん、立てますね。ああ、成長してんじゃん。
そうだよね、そう思ったらね。
あの時全然ダメだったけど、多分今平気だと思いますよ。
すごい。
すごいじゃん、俺。
それは確かに立派な成果じゃないんですか？
でもやっぱり、だから積み重ねって大きいですよね、振り返ってみると。
積み重ね、はい。大事ですよ。積み重ね。積み重ね。積み重ね。積み重ね。この積み重ねです。
じゃあ、積み重ねの BGM を流しましょう。
積み重ね。
はい。
よろしくお願いします。
はい。
はい。で、土日月と岩手県、宮城県と行ってまいりました。で、自転車の全日本選手権がありまして、その撮影に行ってきたんですが、日曜日は7時間撮影してまいりました。
お
ー。で、黒バーム2本、1本あらかじめ飲んで、撮影の間、一本足しながら歩きました。
うん、自転車に乗って追っかけたりとかではないってことですね。
うん。歩いて移動です。プレスカーも使ったので、思いっきり歩いてるわけではないんですが、うん、でも汗はかきました。
じゃあこの時も大丈夫、うん、あの、人格とか体調を疑われたりするぐらいの汗ではないって感じですね。
うん。うん。
有酸素運動って、脈拍と時間ですよね。
大事なのはそこですね。
もうすごいですよ、半助さん。運動のところで、曜日が左端に並んでまして、その次の列に、お仕事、岩手、岩手、石巻、プールって。なんかこう、グルーピングを根本的に間違っていらっしゃるような感じがするので、なんかそこを聞いておかないと、なんかカメラダイエット始めますとか、また言い出す。
これからカメラダイエットのシーズンだと思っているんですが。いや、聞いてると思うんですけどね。
はあ、じゃあ、成果が楽しみですね。
はい。で、帰ってきて水曜日、プール。
うん。
行ってきました。
うん。
でも、今回は1キロ届かず900でした。
はい。
時間は90分ぐらい。
うん、この時にはバームは？
あ、いい、もちろん。
あ、入ってるんですね。
入ってます。で、うん、 今回からね、50メータープールが復活してまして。
ちなみに今回行ったプールは
横浜国際プールで、50メートルプールが、閉鎖されてたんですが、今回から50メートルプールがオープンになって、25メートルプールが改装工事で塞がっちゃいました。で、50メートル泳いだんですけど、50メートルプール水が硬いのね、
凍ってたってことですか？
凍ってるっていうよりもね、なんか粘度が高い感じ。
硬いのって逆じゃないの？なんか水全部ボルビックだったとか、そんなオチなの？
なんかね、硬い感じがしたんですよ。手を動かすのもなんか重って、水硬くないこれっていう感じ。
プール評論家としては水の硬さまでこう手で分かるようになったんだね。
うん、しんどかったです。で、50メートルどうかなと思ったんだけど、50メートル泳ぎ切るのは平気だったんですが、きつかったんです今回。
でも半助くん、今回ここが一番運動メインな有酸素運動なんじゃないのか？
ここですね、ここ、プール1回みたいな感じ
なんです。撮影でなんか運動しました、ニコドヤ顔するんじゃなくて、ここだろう。
プール1回以上ってなっちゃうところをちょっとひいろいろくっつけてみました。
はい。
暴走です。
はい。
岩手県行きまして、岩手県といえば盛岡。盛岡といえば冷麺。ということで、冷麺いただき、来ました。で、焼肉セットにしちゃったので、焼肉とご飯いただきました。かけ2です。
2人前食べたってこと？
2日間、連チャン
2日間、日曜日も
ちょっとお店だったんだけど、冷麺と焼肉っていうパターンを2日間やりまして、帰りがけラーメン食べたりして帰ってきました。以上です。
ラーメン食べないと気が済まないんだよね。
最後ラーメンね。なぜかラーメン食べてきました。なので外食が続いたので仕方がない成果発表です。
はい、退社していいっていう前振りですよね、今のは。
え？
すごい外食をしちゃったけれども、バッチリ下がっている僕を見てっていうことで合ってますか？
いや、外食続いちゃったので、もう仕方がない成果発表です。
ああ、やっと普通じゃないっていうことが分かるようになったんですね。
あと、まあ、外食が続いたことももちろんなんですけど、すごいのは毎日麺を食べても大丈夫だったりとか、同じものを2日続けて食べても大丈夫。
あと、冷麺やっぱり美味しい、向こうの。
美味しかったですか？
うまかった。もう一杯食べたいぐらいな勢いだったんですけど、そこはさすがに抑えました。でも2日続けてでも全然良かったですね。お店によって冷麺ってこんな味違うんだっていうね。
それは岩手の中で2点とも違うんですか？それとも横浜と岩手で違うっていうことなんですか？
あ、ごめんなさい。岩手の中で、
はいはい。
違うお店2軒2日続けて行ったんですが、
はい。味付けが違うんですか？
ですよ。
へぇ、
冷麺ってなんか、まあ、美味しいまずいはあっても、その味、美味しい中に味がいろいろあると思わなかったので。
は、あの、ごめんなさい、イメージでいくとなんか冷やし中華みたいな、そういう。
ああ、そうそうそう、冷やし。
ほぼ同じじゃなくて、もうメニューから、メニューっていうの、なんていうの、あの、パスタ屋さん行ってカルボナーラと別のお店でトマトソースみたいな、ぐらい違う感じなの、
そこまで言われるとちょっとあれだけど、でも明らかに、あ、わかるぐらい違う。
へ
ぇ、見た目は似てるんですよ。
見た目似てても違うんです。
そう。お出汁。
で、どちらも美味しかった。
どっちも美味しかった。どっちもありな美味しさ。
へぇ、
まあ、地元のね、クリラジの、メンバーの一人の鈴涼さんという方が地元の方で美味しいところっていうことで連れてってくれたので、外れはなかったっていうとこなんですけど。
はい。
美味しかったです。
地元の方から行くと両方食べて欲しかったんだろうね。
そう、なんか ご接待用というか、もうなんて言ったらいいんだ、いい冷麺と普段冷麺と両方いただいた感じだったんですが、 行ったメンバーみんな普段冷麺の方がうまいって言ってました。
へ
え。まあ、はい、最初に言った、ご接待用冷麺も美味しかったんですけど、うん、普段冷麺美味しいよねっていう話。うん、とっても美味しい冷麺を。2日連続。で、帰りにラーメンも食べたんですけど、うん、全然平気でした。麺続きでも。
あ、麺続きでも。はい、うん、はい。
っていう、ちょっと暴走してしまいました。
まあでも、そのくらいだったら、動いた量を考えたら、
うん、
全然相殺されてるはずです。
そうなんですか。
一応、だって週、今回、ね、いろいろなもろもろを含めれば、4、5回動けてるわけじゃないですか。
うん、餃子も食べました。で、はい、焼肉も食べちゃったんですよ。
はい。でもまあ、相殺できるくらい動いてますよね、今回。
うん、そうなんだ。
だから劇的に減ってるんじゃないですか、体重とか。
そこでまた引き上げるの。いやいや、ま
あ。だって、お仕事は、お仕事もカメラダイエット2回もやったんでしょ？
ああ、やりました。
これで。やったんだよね。
うん、大変でしたよ。
俺が、これは補助じゃないんですかって言ったら、いや、メインの運動だと。
うん。
おっしゃっていらっしゃるから、うん、結局実質あなたは運動3回した、
うん、
と言い張っていらっしゃるわけですね、このネタ帳の書き方からすると。
そうそう、はい、
おー、それと週3回ってことはさっきの T 様と同じじゃないですか。
おお、そうだね。
ということはこれ
はやべ、乗っかってるよ俺。
劇的な。
違う違う違う、
前回
食べ過ぎちゃいました。
前回3人ともプラスの逆パーフェクトをやった、
うん、
後ですから、これは先頭を切ったハンスケ君がずっと締めてくれるんでしょう。
ですよね。そのためにあの美味しかったっていう話を
やって、
しっかりと、
うん、しっかり食べたけどこんなに減ってる俺ってすごい。これはだったらイベントに行きたくなりますよね。
ですよね。
うん、
そんなに食べてるハンスケさんも痩せちゃうんだ、だったら行こうっていう流れはやっぱ作れますよね。
うん、ハンスケさんの説明は分かりやすい。岩手の冷麺の2種類の違いがもう目に浮かぶようだと。
しかもそんなに美味しいものを食べてるのに痩せちゃってるんですねっていう話になるわけですね。
ねえ、
美味しかったんですけど、
ここではあえて本当のことイベントの時に伝えたいので、ここではあえて、
うん、
冷麺食べて大丈夫です。え、何が何が、
うん、
麺2日続けても大丈夫です。ああ、そういう意味ね、程度にね、あえて抑えていますが、
うん、体重です。先週ご紹介した体重が 75.8 キロでした。今週の体重じゃん、 75.8、
75.8 が
75.8、
いやだから 75.8 が先週やったんですよね。
うん、
今週は3回動いて、はい、
75.8
プラスマイナス0です。
あ、お疲れ様です。
お疲れ様です。
食べたものは消したっていうことでいいんですかね。
体脂肪です。先週ご紹介した体脂肪が 19.8% でした。今週の体脂肪じゃん、 19.9、
0.1% の大増量です。
お疲れ様です。
ナイス、
お疲れ様です。
ウエストです、
はい、土俵際だ。
先週ご紹介したウエストが 89.5 センチでした。今週のウエストがじゃん、 89.8、
0.3 センチの大増量です。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。いや、大じゃないでしょ、大じゃないでしょ。まあまあまあまあ、
え、
増えてる量がちょっとでも減らさなくちゃいけないとこ増えてるっていうことは、
うん、
大幅に残したってことですよね。
ああ、そうですね。ウエスト下げたいって言っているのに、そこが一番増えてるっていうのはまずいですよね。まあでもこれからですよ。
これから何か、まだ口玉が。
まあ毎週そんなこと言ってますけどね。はい。っていうことでございます。
ネタはなかったってことですね。これからだっていうから、うん、まだ隠し玉を持ってるのかと思って、これも食べてきたから増えたのはしょうがないみたいな話かと思ったんですけど、そうではなかったんですね。
ああ、うんうんうんうん。暴走はそこまでです。
じゃあ、これからだって言って、連載が終わる漫画と同じ意味でのこれからだみたいな感じで。
To be continued だと。
です。 頑張ります。
次回作にご期待くださいっていうことで。
ぜひ、よろしくお願いします。ということで、東北満喫してまいりました。ありがとうございました。
お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。
はい、それでは、鉄道一郎です。
はい。
よろしくお願いします。お願いします。はい、今週、私も、普通じゃなかったです。
あれ、そうなの？
前回同様。はい、うん、日曜日に、ちょっと、私の中で大きいイベント、お仕事がありまして。
ほうほう。
終わって、打ち上げ。ミュージカル男優の柴崎浩二と、
はいはいはい、
ダンス発表会の年1回のお手伝いで、
うん、
終わって打ち上げ、
うん、
そしてさらに柴崎と2人で打ち上げ、
うん、
深夜11時過ぎに、うん、ラーそうめんという、そうめん、形そうめんなんです。麺つゆもそうめんだし、
うん、
器もそうめんなんですけど、麺がラーメンのやつ、
中間、
ですね、ちょっと白っぽいそうめんとラーメンの本当麺も中間なんですけど、まあ食べ応えは博多ラーメンみたいな。ラーそうめんを食べたり。
美味しそう。
ビールも。ああ、でもこの前みたいに6杯も飲んだ感じではないですが、まあ4、5杯ぐらい飲んだような。
全体の打ち上げと柴崎さんとの打ち上げと 2回行ってるんでしょ。
そうですね。はい。2回まで行ったのがございました。それが終わってくたびれたことのが大きくて、ウォーキングが2回だけです。
お。
なんでちょっと今勝ったみたいなニュアン
ス。しましたよね今ね。
はい。びっくりしました今。
嘘。出ちゃった。
びっくりした。
もう見え見えですね。
そうなんだ。
はい。金曜日と今日、
はい、
木曜日に歩きました。
はい。
そのイベントの翌日の月曜日は。
うん、
本当にきつくてだるくて、
うん、
疲れが抜けにくくなってるんですかね、年なんですかね。
でもイベントって本当に後日すごい疲労感が襲ってくること
ありますよね。
ありますよね。
なんで大阪イベントの次の日なんか大阪の疲れが取れてないうちにという感じで、
ああそっかそっか。
でちょっとゴロゴロしたかったんですが、ちょっと月曜日はもう有酸素運動にならないのは分かってて、うん、ゆっくり歩きましたのでカウントには入れていません。
そうなんだ。そうなんだ。
はい。いや、もう明らかに、いつも45分のところ1時間なので、
うん、
ただ本当に散歩みたいな感じ。
あ、でも大事ですね。
動いてる。
体をリセットする意味でも、その動き方、いわゆるアクティブレストっていうやつですよね。少し体を動かすことによって、
はいはい、
体より深い休養を取り入れるっていう。
はい。
なんかレベルが違うな。
はい。でも、ハンスケさん大丈夫よ。
うん。
永井先生からそう言ってもらえるような気はしてたんだけど、
うん。
あんまり効果わからんかった。
あ、そうなの？
はい。わからん。俺、体の喧嘩鈍いっすね。
いやいや、っていうよりも、アクティブレストを入れても、
うん、
100% 回復するっていうのとまた別じゃないですか。
ああ。
うん、
はい。
特に本当に、イベントの時って、神経を張り詰めてる分、
うん、
意外と脳が疲れてたりするじゃない
ですか。あ、はい、はい、はい。そんな感じがあります。
はい。
肉体よりもですね。
それって、はい、何日か睡眠を取ったりとかしないと、
うん、
回復しないことってありますからね。ここは無理からぬ感じが。
でもそれをしてなかったらもっと大変だったかもしれないっていうことですよね。
ですね。それが例えば溜まっていったりすると、
はい、
いわゆる自律神経のバランスを崩したりして、
はい、
慢性疲労を覚えたりっていうこともよくあるので、
は
あ、むしろだから半助さんがこの前お肉をいっぱい食べたりとかしたり野菜をずっと体が欲してたって言ってたり、
はいはい、
なのでそういう意味で哲夫さんも多分リセットをされる一つの方法として、
はい、
体を少し使うっていうことを、
うん、
多分無意識のうちに体が求めてて、
そうですよね。
っていう部分はあったんじゃないかなと。
今までだったらそれを思いつかなかったと思いますもんね。
ですよね。
うん。
経験してないと考えつかないことってありますものね。
はいはいはい。
だから多分これで、そう、動く習慣ができているだけに、少し体を動かそうっていうのが無意識に取り入れられてるっていうことだと思います。
あ、しまった。水曜日、プール、アクティブレストって言ってプール行けばよかった。
いや別に大丈夫ですよ。それはそれで頑張ったじゃないですか、ちゃんと。
はい。
そんな、鉄道です。
はい。
では、成果です。
はい。
前回ご紹介した体重が、69.5、
はい、
キログラムでした。今週は、じゃん !69.1。
うん、来た。
0.4 キロのマイナスです。おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
飲み込みって。
なんで自分のことのように喜んだんですか。お、来た。
やっぱりほら、ね、一緒にみんなで痩せるとやっぱ嬉しいじゃないですか。
え、今まで90何回ずっと増えた時によし来た言ってましたよね、この方。
はい。だから全く逆の反応だったんでびっくりして、数字を読み違えてるのかな
と、うん。僕も読み間違えたんだと思った。
いやいや。飲み会2回あって、たび君大丈夫かなって心配してたんですけど。うん、いやいや、やっぱね、一緒にやってる人が痩せたらやっぱ嬉しいですよ。
嘘。
嘘。
ないでしょ、あなた。
くそー。落ちとる。
ただ先生、
はい、
今日この収録、いつもよりも2時間押しで、今が5月4日金曜日の1時25分。
はい。
ですね。
なんですが、今日、てか木曜日、ウォーキングして、風呂入って、で、またそこで水飲んでということなので、この2時間の間に、まあ、この計測をした後に、3回私おしっこに行ってるんです。
あ、行ってました。
なので、多分 69.1 よりもっと下がってると思うんで、今測り直させてほしいぐらいなんですけど。
ああ、確かにそうですね。
はい。
くそ。
もうちょっと、はい、話題が切れるとおしっこ行かせてくださいと言ってね、私、参加行かせてもらいましたので、うんうん、多分、
行ってました、確かに。
これよりは減ってると思うんですが、うん、まあ。
69を切ってる可能性が高いですよね、
はい。そうなんですが。
は
ぁ。生々しい。ものすごく。
今自分で気づいて、ちょっと。
びっくりしました。
本当に。
そう。いやー、頑張りましたね。すごいです。おめでとうございます。
うわっ面な心のこもってない言葉。では体脂肪です。
はい。
前回ご紹介したのが 23.8% でした。
はい。
今週は、じゃん !23.3%。
うわ
!0.5% のマイナスです。おめでとうございます。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
これ脂肪量に換算すると、0.4kg ぐらい脂肪が落ちてると。
いいな。
はい。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして大事なのはウエストです。
はい。
はい。
前回4センチも増やしてしまいました。
はい。
84.8センチだったのが今週は、じゃん !80.5。
マイナス 4.3 センチのサイズダウンです。
恥ずかしい。
おめでとうございます。
恥ずかしい。マジか。
減りましたけど、こんなに増えたり減ったりが恥ずかしい。
いや、っていうか前より下がったんじゃないの？
そうです。自己ベストまで 0.3 センチ。
うわ！
ですね。
本当に前回酒で太ったんかって感じが。
ああ、いや、おめでとうございます。すごいじゃないですか。
ありがとうございます。
パーフェクトです。
ありがとうございます。
あ、パーフェクトだ。おお、おめでとうございます。パッパカパッパッパッパッパ、なんだっけ？違うな。
はい？
ドラえもんっぽかったですけど。
今日ファンファーレを。民大ファンファーレ。
ファンファーレ、はい、はい。
うん、行きましょうよ。パーフェクトの時は。素晴らしいです。
80センチ、もう切れる。
切れそうですもんね。
かなりね、近いところまで来てる感じですね。
はい。でもなんか2週間間違えたら2週間で90センチに行く可能性すらあるという気持ちが。
8センチのパターンが続いちゃったらね。
ね、4センチ、4センチ。ねえ。
ほんとでもジェットコースターだもんね。
ねえ。
上って言っちゃったら偉いことだよ
ね。ねえ、2周で突破しますよね、これね。
うん、振り幅の大きさですね。
はい。
でもこれは本当に、ね、聞いてくださってる方も多分ウエスト測ってる方いらっしゃると思うんですけど、
うんうん、
本当にだから1週間とかいう単位で見ていくと、
うん、
数値がある程度変動するっていうことではあるんですよね、
うんうんうん、
だからある程度コンスタントに数値を取りながら、
はい、
割と前の時期と今を比べてどのぐらい減ったかを調べるのが、
うん、
一番確実にサイズダウンを確認できる方法なので
確かにもう1年10ヶ月近くやってずっと2週続けて同じ数値ってなかったですよね。
ですね。
一周はたまたま今回の半助さんみたいに同じがあっても二周続けてないんで、
はいはい、そうですね、そう
だよね、
うんうんうん、
しかも同じも三つとも同じだったことすらないでしょ。
ないですね、うんうん、
だから本当にグラフでいくとギザギザギザギザしちゃうから、ちょっと僕みたいに下品にピコンパコンもおかしいと思うけどだから中先生言われたみたいに本当に一日一日とかで撮ってピコンパコンにビクビクしてたら うん、見誤ってしまいますよね、
うん、そうなんです、ね、それであの落としどころを間違えて、はい、本当は落ちてるのに落ちてないと思って、うん、どんどん過度にダイエットに走ったり逆に諦めたりする方もいらっしゃるので、はいはい
うん、そうだね、そう本当にそう言われたらそうです ねやっぱりずっとつけていってその長いスパンで見たときどうかっていうので判断しないとダメなんだね。
ギザギザが数ヶ月後に下向いてりゃいいじゃんっていう感じですよね、うんうんうん、
ですね。本当にだから人の体の変化って一晩っていうことではあの思ったように大きくは動かないけど1週間で見るとかなり大きく動くものっていう感じなので、
はい、
1週間ぐらいで見ていけると一つの目安になりますし、本当に3ヶ月とか半年前で比べたら、
うん、
確実に自分の変化を感じ取れることは間違いないですからね、
うんうんうん、
だからまあ本当にね、このぐらい体が動くっていうことが分かるだけでも、
はい、
励まされる方はすごく多いはずなんです。
ああ、じゃあもうごめんなさい繰り返しますが、本当に2010年の12月のイベントに向けて動いてた時は数値が全然動かなかったので、
うんうん、
本当に番組やってなかったら絶対続いてなかったと思うし、
うん、
もうそういう意味じゃね、そういう動かん時があるよねと、
うんうん、
1月1日6月30日に、
うんうん、
笑いながら話したいですよね。
ですね、
はい、
うん、俺もそうしたい、頑張ろう。
大丈夫です、あの岩手の冷麺が美味しかった漫談がずっとあれば、
うん、その
冷麺漫談をずっとしてもらえれば
それならできるけど、
いやでも半助さんだって番組始めた当初から考えたらみんなが驚くぐらい痩せてるわけじゃないですか、
うんうん、
だから本当にあの変化をすごくしてるんですよ。自分はほらその状況に置かれているので、
はい、
慣れちゃってますけど、
うん、
やっぱり あのある一点を境にしてっていうか比べてみたら変化はしているわけなので、
うん、
それは本当にあの以前イベントに参加してくださった方でも今回初めての方でも、
うん、
あの動いていたりとかやっぱりあの日々何かを積み重ねて痩せる方って、
うん、
見た時にあーって納得できる部分がすごくあるんですよ、
う
ん、単純にあの食べても太らないんですっていう細い人よりも、
はい、
やっぱり痩せるために何かを実際に動いていて痩せた方の体っていうのは非常に説得力がやっぱ高いので、
うんうん、
それはあのこれだけ2人とも大幅に落ちているので、
うん、
それを見ていただくだけでも本当にあの価値があると思います。絶対自分が痩せるためのモチベーションを持てるので、
はい、
であのこんなに食べながらでも痩せれる人がいるんだっていうことだけでも、
はい、そう本当食べるのも全然我慢してないです。読み替えがあったら必ず行きますし、ウエストはあの自己最高の 80.2 に 0.3 迫っておりますが、体重はこの番組初めてのマックス 70.0 にあと 0.9 キロ、
うん、ああそうか、うん、
この番組始めて最高が 70.0、 最軽量が 64.1 なので、
うんうん、
明らかにマックスの方に、
うん、
もうちょいっていうぐらいぴったりくっついてるね。体が変わるんですね。
不思議だよね。
うん、
うん、
長井先生のおかげです。ありがとうございました。
とんでもございませんっていうか、あの本当にこれね、積み重ねてくださってる皆さんの日々の積み重ねのおかげなので、
はい、
で絶対だからこうなっていくと、はい、お二人のところに行って話を聞いていて、はい、割と僕をミソにされちゃう絵がまたちょっと浮かんでるんで、いいちょっと今渋谷に関してはドキドキし始めてるんですけど、
何をしようそんな、ね、
なんか最初だけちょっと話を聞いてもらって、あ本当に痩せたんですねってお二人のところに行って、
はい、
ポツンとお味噌になっているっていう絵が若干浮かんじゃったので、
いやいやいや、
もし参加してくださる方がいらっしゃったら、たまに僕の方も振り向いてニコってこう微笑んでもらえるだけでも大丈夫なので、
怖いな、
怖いな、忘れてないよっていうスマイルだけでも大丈夫です、はい、それで、ね、あのなんとか2日間持ちこたえられそうな気がするので、
という3人の掛け合いをぜひ生で、
そうですね、
はい、それぐらいしかおもてなしができませんが、
そうですね、何でも楽しくね、
はい、
楽しい時間を過ごしていただけるように頑張りますので、ぜひご参加の方よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
まずはスケジュールを調節して、
そうですね、
はい、
で6月30、7月1日同日ですので、はい、そこの予定をしっかり上げていただけるようお願いします、
は
い、
ゴールデンウィークであんまりお金を使いすぎないようにって、この配信の頃はゴールデンウィーク終わってるか、
終わってますわ、はい、
ね、あとは500円玉貯金とご主人の、はい、お小遣いを減らすとか、 なんかそういう形でですね、はい、資金を捻出していただきたいと、
はい、よろしくお願いします、
はい、
よろしくお願いします。
ということでお届けしました。みんなのダイエットお届けしましたのは半助と
鉄尾一郎と
長井でした。
ではまた来週。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
叶えられるのなら一度だけでいい。戻れいい年。